本日の安息日を感謝いたします。第二礼拝にお越しくださいました皆様方、ありがとうございます。また今日もたくさんの方々が祈りのうちにご奉仕をしてくださることを心から感謝いたしたいと思います。今日はイエス・キリストのご生涯とヨセフの生涯から学んでみたいと思います。旧約聖書の一番最初の書簡は創世記というところですが、この創世記の中には大変感動的な物語がございます。それがヨセフ物語です。聖書を初めてお読みになる方でもこのヨセフ物語はきっと印象深く心に残る箇所ではないかと思います。涙なくしては読むこともできないところですし、何回聖書を読んでいる人であってもこのヨセフの歩んだ道をたどっていくとき、そこに時には自分と重ね合わせることがあるかもしれませんし、目に見えませんけども神様の御手、神様の愛、神様の慰めや励ましをそこに見出して新しい力を得ることができる素晴らしい感動的な物語がヨセフ物語です。ヨセフというのはこの創世記に出てくるヨセフのことです。聖書の御言葉をお読みいたしたいと思います。今日最初の聖句は創世記第37章の3節から5節です。創世記第37章3節から5節までをお読みいたします。旧約の聖書をお持ちの方は51ページをお開きいただきたいと思います。新共同訳の聖書をお持ちの方は63ページをお開きいただきたいと思います。創世記第37章3節よりお読みいたします。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼らはますます彼を憎んだ。ここに登場してきますヨセフは、ここに記されています通り、父親ヤコブが老年の時になって生まれた子供であったために、ヨセフは父親から特別に可愛がられました。しかしそのことがヨセフの兄弟たちの妬み、憎しみを買う原因となってしまいました。妬み、これは聖書の中で罪の始まりであると言われています。罪は妬みから始まりました。そして今なお妬み、憎しみというものによってどれだけ多くの人々の心が傷ついていることかと思います。またこのことを通してどれだけ多くの問題が複雑化しているかと思います。兄弟たちのヨセフに対する妬み、憎しみ、怒りがやがて殺意に変わりました。兄弟たちはある日ヨセフをエジプトの奴隷として売り渡していきます。聖書を見ますと、ヨセフは銀20シケルで売り渡されたと記されています。一方イエス・キリストにも兄弟がいました。ホワイト夫人はイエス・キリストの兄弟たちについて次のような文章を書いていらっしゃいます。この文章は各時代の希望の上巻86ページに記されています。彼らは、つまりイエス・キリストの兄弟たちは、イエスを妬み、はっきりした不信と軽蔑とを示したと書いてあります。ヨセフが兄弟たちから妬まれたように、イエス・キリストも兄弟たちから妬まれました。ヨセフとイエス・キリストのうちに共通点があることがわかります。イエス・キリストのご生涯においても 何度となく人々からの妬み、憎しみというものを受けながら、イエス・キリストの働きがあったことを聖書は記しています。イエス・キリストはユダヤ人の祭司たち、長老たちから妬まれました。彼らは民衆が自分たちの方にではなく、イエス・キリストの方に評判が傾いていくのを恐れたのです。ヨセフは銀20シケルで売り渡されたと先ほど申しましたが、イエス・キリストは弟子の一人であったイスカリオテのユダによって銀貨30枚で売り渡されました。売り渡されたというところもヨセフとイエス・キリストの間に共通点があることがわかります。奴隷として売られていったヨセフはポテパルという主人のもとにいました。ヨセフは自分に与えられた仕事を忠実にこなす人物でした。その結果、主人から信頼される人物となり、自分の財産を奴隷の身であるヨセフに任せるほどになったのです。エジプトでのヨセフの姿は、いつでも忠実、誠実、正直であったということがヨセフの特徴となっています。そのようなヨセフの品性はどのようにして出来上がっていったのかといいますと、それは幼い時に家庭において神様を愛し、神様を恐れることを教えられていたことがエジプトの地において発揮されたということです。小さい時に受ける様々な感化、また宗教教育というものの大切さ、その感化力の大きさということをヨセフは今日の私たちに明らかにしています。イエス・キリストの場合はどうだったでしょうか。子供時代のイエス・キリストも家庭において様々なことを学ばれました。母親のマリアはイエス・キリストにとって先生だったのです。交渉外にお入りになれるまで、イエス・キリストは父親のヨセフの大工の仕事を手伝われました。勤勉で忠実に家庭の仕事を、自分の義務を果たされ、家庭の重荷を負われたのです。イエス・キリストもヨセフも、その生涯において共通しているものは品性というものです。天国に唯一持っていくことができるものはこの品性であると言われています。イエス・キリストとヨセフの品性は忠実、正直、誠実というこの点において共通しています。私たちは日常のさまざまな事柄を通して忠実であるか否かということが常に問われているように思います。特に小さなことにその人が忠実であるかどうかということによってその人の品性というものが試されています。事実、聖書には小事に小さいことに忠実な人は大事にも大きなことにも忠実であると書いてあります。聖書は大きいことを忠実にしなさいとは言わずに、小さなことを忠実にするならば、大きなことを任されても忠実にそれをこなすことができるようになると教えています。忠実というそのことをイエス・キリストの生涯の中でホワイト夫人が書いていらっしゃるこの文章は、明らかに私たちにイエス・キリストが生涯に忠実な方でいらっしゃったということを教えているように思います。キリストの実物教訓という本の中の333ページに、イエス・キリストが蘇られた時のことについて、次のような文章があります。主が、イエス・キリストが、ご自分の大能の力によって、墓から蘇られた時に、身にまとっておられた衣を畳んで、丁寧に適当な場所に置くことをお糸いに ならなかったのであるという文章です。イエス・キリストが身にまとっておられた衣を畳んで置いておられたという文章です。イエス・キリストという方は生死に忠実なお方でした。ご自分の生涯を通じてそのことを人々にお示しになられたお方です。イエス・キリストはご自分がお語りになったように行動なさったお方でした。さて、ヨセフはある時主人ポテパルの妻から罪の汚名を着せられて獄屋に入れられてしまうという大変つらい苦しい経験をいたしました。明らかに不当な扱いを受けたのです。しかしヨセフは不当な扱いを受けて獄屋の中にいなければならないこのような辛く苦しい中にありましても、これまでと変わらずヨセフの品性は忠実、正直、誠実であり続けたのです。そのことによってヨセフは獄屋番から信頼される人物となり、囚人の責任を任されるまでになりました。獄屋にいたある日、ヨセフはパロ王の夢の解き明かしをするために獄屋から出ることができました。パロ王はヨセフから夢の意味を聞いた後、ヨセフをエジプトの総理大臣に任命したのです。奴隷の身であった人物が一国の総理大臣になったわけです。神様の助けによってヨセフは7年の豊作の時に、その後に続く7年の飢饉の時に困らないようにと備蓄することを提案しました。そのおかげでエジプトには7年の飢饉の時に十分な食料があったのです。エジプトに食料があるということを知ったヨセフの兄弟たちが食料を買い求めに来るというこのことによって、別れ別れになっていた、離れ離れになっていた兄弟が再会するのです。ヨセフはすぐに自分の兄さんたちであるということが分かりましたが、当の兄さんたちはまさかあの奴隷に売った自分の弟が目の前にいる一国の総理大臣だとは夢にも思っていません。別人だと思っているわけです。まあ、その後いろんな長い話がありますけれども、ヨセフは兄たちが以前のような乱暴な意地悪な兄さんたちであるのかどうなのかをいろいろな方法で試してみましたが、以前のような兄さんたちではなく、すっかり変わって優しいお父さん思いの兄さんたちであるということを知りました。創世記の第50章の中からお読みしてみたいと思います。この創世記の50章はこの創世記の最後の章になっているところですけれども、創世記の50章の15節から20節までをお読みいたします。口語訳の聖書では73ページになります。新共同訳の聖書では93ページになります。創世記第50章15節よりお読みいたします。ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見ていった。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかその咎と罪を許してやってください。今どうかあなたの父の神に仕えるしもべらの咎を許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。やがて兄弟たちも来て彼の前に伏していった。 この通り、私たちはあなたのしもべです。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。兄さんたちの身になって考えてみますと、いつヨセフが自分たちに仕返しをしてくるかと、恐怖で怯えていたに違いないと思います。しかし、ヨセフは兄さんたちを許したのです。十字架上で祈られたイエス・キリストの祈りは次のような言葉でした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。イエス・キリストが祈られたこの祈りは、究極の祈りとも言える祈りです。自分を十字架につけた人々を許してくださいとこのように祈られ、事実イエス・キリストはその人々を全く憎んだり、妬んだり、仕返しをしてやろうなどとは思われなかったのです。許しというこの点においても、ヨセフとイエス・キリストとの間に共通点があることがわかります。先ほどお読みしました創世記の50章から少し前に戻りますが、創世記の45章の中からお読みしたいと思います。創世記第45章の5節、そして6節を飛ばしまして7節、8節と続けてお読みいたします。口語訳の聖書をお持ちの方は64ページになります。新共同訳をお持ちの方は81ページになります。創世記第45章の5節からお読みいたします。しかし、私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わされたのです。6節を飛ばしまして、次は7節になります。神は、あなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために、私をあなた方より先に使わされたのです。それゆえ、私をここに使わしたのは、あなた方ではなく神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。ヨセフは自分が奴隷として売られたことについて、兄さんたちを責めたり、恨むような発言をいたしませんでした。むしろ、神様が私をここに連れてきてくださったのですと、このように言ったのです。これはなんと驚くべき言葉かと思います。自分の意思でここに来たのではなく、不当な扱いを受けて、苦しみを受けて、エジプトに連れて行かれた身であるにもかかわらず、ヨセフはお兄さんたちと再会したときに、神様がここに私を連れてきてくださったのです、とこのように言いました。私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません、とお兄さんたちに優しい言葉をかけることができたのは、明らかにヨセフの神様に対する信仰があったからであり、ヨセフは自分の人生は神様が導いておられるのだということを信じていたからです。普通で考えるならば、決してこのような言葉を発することはできないはずです。兄さんたちを許すなどということはできないはずですが、ここにヨセフの 神様に対する信仰というものを知ることができます。かつて奴隷の身であったヨセフが、その後総理大臣となってエジプトの人々とヨセフの家族を救うことになりました。イエス・キリストが十字架におかかりになられたのは、全人類を罪から救うためでした。イエス・キリストの身代わりの死によらなければ、人類は滅びの道を歩む以外になかったわけです。救いというこの点においても、イエス・キリストとヨセフとの間に共通点があることがわかります。イエス・キリストもヨセフも妬まれ、憎まれました。イエス・キリストもヨセフも売り渡されました。イエス・キリストもヨセフも衣服を剥ぎ取られ、イエス・キリストの場合はその衣服がくじ引きされたと聖書の中に記されています。イエス・キリストもヨセフも忠実であり、純潔であり、そして常に変わることのない品性を持った人物であり、持った方でいらっしゃいました。イエス・キリストはすべての人々を許し、ヨセフは兄たちを許しました。イエス・キリストは全人類を救い、ヨセフはエジプトの人々と自分の家族を救いました。そしてイエス・キリストもヨセフも幼い時に親元で神様のこと、そして大切な将来のために品性につながることを学ばれて育っていったというこの点も共通しています。ヨセフの生涯を学んでいくときに、そこにイエス・キリストを見ることができます。今日の聖書朗読の箇所として読んでいただきました、ペテロの第1の手紙、第2章の19節から21節のところをお読み出したいと思います。口語訳の聖書では368ページになります。新共同訳の聖書では431ページになります。ペテロの第1の手紙第2章19節より21節までをお読みいたします。もし誰かが不当な苦しみを受けても、神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読みせられることである。悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読みせられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。ペテロの第一の手紙というところは、苦難や試練の中にあるクリスチャンを励ますためにペテロが書いた手紙です。聖書は私たちにイエス・キリストを模範として歩むようにと進めています。その後のところを読んでいきますと、イエス・キリストは罪を犯さず、口には偽りがなく、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをなさらなかったと書いてあります。私たちにとって最高の模範とすべきお方はイエス・キリストです。私たちが信仰によって歩もうとするとき、様々な困難に直面し、 苦しみを、また悩みを覚えることがあります。その時にこの御言葉を静かに瞑想したいと思います。イエス・キリストは私たちのために苦しみをお受けになられて、私たちの先を行かれました。私たちが通るであろうその道をイエス・キリストは先に歩いてくださったのです。私たちがあのヨセフのように、あるいはイエス・キリストのように、あるいはその他の聖書に出てくる人物が不当な苦しみ、不当な扱いを受けた、そのことを読むとき、私たちも時にはなぜ、どうして自分がこのような目に遭わなければならないのか、そのような思いを抱いて苦しむとき、キリストがすでにそのような苦しみを受けてくださったことを覚えたいと思います。キリストは常に私たちの先を歩いていてくださるお方です。そして私たちが歩きやすいようにと、その道を踏み鳴らしてくださるのです。私たちが正しいことをして、辛い目に遭い涙するとき、私たちの最高の友でいらっしゃるイエス・キリストが私のことを分かっていてくださるのだということを覚えたいと思います。イエス・キリストの足跡に従って歩む道は、平安があり、感謝があり、喜びと感謝にあふれている道です。今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉は、人類のあけぼのの上巻271ページから272ページにかけてのところからの引用となっております。大変長い文章でびっくりなさった方もいらっしゃるかもしれませんが、入るかどうか私はドキドキしていましたけれども、きちんとこの中に収めてくださって本当に感謝いたします。この長いところですけれども、ヨセフの生涯とイエス・キリストの生涯を対比しているこのところを、ぜひ新しい一週間、今日から始まる新しい歩みの中で静かに瞑想のテーマとしたいと思います。瞑想の言葉を読ませていただきます。ヨセフの生涯はキリストの生涯を代表している。ヨセフはエジプトの奴隷になることによって父の家族の救済者となった。キリストは敵のために十字架につけられ、人類の贖い主、堕落した人類の救い主、全世界の支配者となられた。ヨセフが兄弟たちによって異邦人に売られたのと同じく、キリストもまたご自身の弟子の一人によって最も憎むべき敵に売り渡された。ヨセフは節操を守ったために偽証によって牢獄に投げ込まれた。キリストも同じように、彼の自己否定の生涯が周囲の人々の罪に対する嫌責となり、正しかったためにあざけられ捨てられたのである。何の咎も犯さないのに、偽証人の言葉によって罪に定められた。ヨセフが不正と圧迫を受けても忍耐し、乳和であって、また無情な兄弟たちに対しても許しと高貴な寛大な精神を表したことは、悪人たちの嘲笑と悪意の中にあってもつぶやくことなく忍耐し、彼を殺害した者ばかりでなく、彼のもとに来て罪を告白し許しを求める、すべての者をも許す救い主を象徴している。